西洋医学の唯物論的科学にだんだんと疑問を感じ始め、本当の医療とは仏教哲学や精神医学のようなものが必要ではないかと、いろいろ自分なりに悩みました。そしてとうとう1973年、昭和48年に、20年間自分が経営していた救急外科病院を思い切って閉鎖しました。その後、昭和48年より49年にかけて、韓国のソウル市に1年間、漢方医学を勉強すべく留学したのです。幸いに良き漢方の名医に専属指導を受けることができ、また、韓国の漢方大学の見学や研修をする機会にも恵まれ、一応漢方医学の基礎を作ることができました。この1年間は私の人生にとって、大きな試練の期間でした。西洋医学を叩き込まれ30年余もその道を歩き続けてきた医師が、全く視点の違った法華度から医学に接するのですから、頭の切り替えには非常に苦しみました。その後中国にも渡って北京中医学校の教授を始め、諸先生法のご指導も受け勉強を続けてきました。そして、漢方医学を基礎にして、これに西洋医学の経験を加えた治療を始めてみて、やっと癌の正体が少しずつ見えてきました。神社の鳥居のように西洋医学と漢方医学との2本柱の上からは、病気の根源が非常によく分かり診断も治療も適切になっていくのです。西洋医学で難治とされているいろいろな疾患が、漢方的治療では、比較的簡単に治せるということも分かってきました。こうした視点で癌という病気を見直してみますと、癌と言われる腫瘍は、実は癌疾患の症状であって、癌という病気そのものではない、ということです。癌の正体は、その腫瘍と関係はあるが、それよりはるかに大きな別の疾患があるのです。従来の癌療法は、氷山の角と同じように、症状である腫瘍を取り除くことに専念してきたのです。何十年かかっても現代医学が癌を撲滅することができず、治療に関してなかなか進歩しないのは、我々の西洋医学での癌研究が少なくとも間違った方向に進んでいき、もっぱら唯物論的解消に救急としてきた結果ではないか、ということを考えざるを得ませんでした。なぜ患者から感謝されないのか。私は昭和49年の末より、横浜市の山の手で、クリニックを開業しています。東洋医学を中心にして治療をしていますが、早や17年用になります。日本全国から、がん患者が相談に来ます。がんの手術をした方、これから手術や抗がん剤治療を行うかどうしようかという方、末期がんで手術もできずどうしたらよいだろう、かと相談に来られる家族、あるいはがんということを患者に告知して牛トライかと迷って相談に来られる方等々、がんに苦しむ人々は、この数年間急激に増加してきました。そして、どの病院へ行っても癌に対する通常療法が行われるために、副作用に苦しみながらいろいろな疑問を持ち、打ち明けに来られる方がたくさんいます。手術、抗がん剤、放射線療法という決まった治療方法では、何らかの不信感と不安感のため、医師と患者の信頼関係が必ずしもうまくいっているようには思えません。病院の多くの医師や、治療に携わる方々は、大変な労力を注いでいるにもかかわらず、患者側から心から感謝されていないのは、なぜなのでしょうか。現在の日本の医療形態では、国家の医療制度もあってか、前述の通常療法には高額の医療費が支払われますし、この医療を遂行しなければ病院経営も成り立ちませんから、自然と通常医療に重点が置かれるのは当然であります。ところが一方で、非通常療法には医療費はほとんど支払われません。しかし、今後は、これこそが日本の医療の中で、大いに力を入れて実行しなければならない部門ではないでしょうか。がんは、その患者の、心身総合治療を主とするべきであって、局所的治療は重とすべきであります。このような観点から考えれば、ここ数年前より、ホリスティックメディスン、全包括的医療、が盛んに言われるようになってきたのも当然と思われます。がんを摘出して成功したと思っても、主たる治療を行わなければ再びがんの発生をもたらします多重がん、最初のがんの転移、再発とは違う別のがんが次々と発生することを言う。このような実例は、数多く経験することでもあります。東洋医学の神髄、最近の当クリニックでの症例を挙げてみましょう。 56歳の女性。彼女は42歳の時子宮筋腫家族には子宮がんと伝えられた。の診断で子宮と卵巣全部を摘出しました。その後経過は良かったのですが、6年余経ってから左の乳がんになり、左乳房全摘手術を受け、放射線療法と抗がん剤投与も行われました。しかし、その3年後、右乳房もやはり同じがんとなり、これも手術及びその他同様の治療が行われました。その頃から全身はだんだん痩せ細り、体力が減退し、食欲も次第になくなってきました。42歳の時には60キロの体重が、最後には38キロにまで痩せ細ってしまいました。ところが、最近になって左手や左足がしれ始めました。病院での検査の結果、脳に何かできているので詳しく検査するため入院するように言われました。彼女は入院すれば脳腫瘍か何かできていると言われ、また切られるのではないかと心配して、なんとかならないかと当クリニックを訪ねてきたのです。診察してみると、患者はもともと明るい性格で、病気になってもあまりくよくよせず、医師の言う通りに手術もしてきたようです。しかし、さすがに今回は年も取り、体力も低下しているので入院も手術も拒否した上、西洋医学に疑問さえ感じたようであります。私は、この患者はまず全身の衰弱や気力の低下から回復させることを考え、局所の検査や脳中枢の検査を後回しにして、次のようなことを行ったのです。簡単に項目別にしますと、第一に、患者に安心感を与えるように十分指導する。第二に、食事を美味しく、上手に食べるようにさせる家族の協力。第三に、漢方薬と健康食品を取らせ体力の増進を図る。第四に、運動と深呼吸の方法を実行させる。特に運動は、胴の捻転と屈伸をだんだんと強めていく。肺、気も、胃、腎、腸を動かしながら空気を吸い、酸素を補給するようにさせる。そして血、塩行の増進を図るように心がける。第五に、入浴をさせ体を清潔に、そしてぬるめ血行を促進させる。第六に、当クリニックでは、こうした患者にはまず漢方薬を与えるのですが、患者に合った処方は、お薬といって栄養の消化吸収を促進させ体力を減進させるものを作ります。ついで体力に応じた針治療やマッサージ及び圧死湿布療法などを行います。この方法で回復の速さを促進させることができるのです。このような治療法により、患者は3ヶ月で体力も気力もめきめき回復し、体重も48キロになりました。はじめのうちは家族に付き添われて来院していましたが、2ヶ月過ぎた頃から一人で元気に通院してくるようになりました。そのうちに左手も左足も痺れ感が取れ、明るさも取り戻し、頭もボケるどころかますます明瞭となり、すっかり健康を回復し、6ヶ月くらいで体重54キロにまでなり、普通の日常生活ができるようになりました。そこで自称からは、漢方医学的観点より、現在がんと戦っている方や、あるいはがん発生の可能性の高い方々に、どうしたらがんに勝てるか、がんにならなくて済むかということを項目別に述べてみましょう。2章。患者を苦しめる西洋医学的がん治療、アメリカで起きた放射線治療への疑問。がんを治療する手段としての放射線療法は、がんだけではなく全身をも蝕んでいることを忘れてはなりません。医師は正しいと思って行っている放射線が、逆にその人の生命を縮める結果にもなりかねない、ということを知っておくべきです。放射線治療の専門医で、ニューヨーク州ブルックリンの放射線治療研究所所長のプレナー博士は、アメリカ議会がん問題調査委員会の公聴会で、次のような証言をしています。1990年3月。私は39年間、放射線治療の専門医としてがん患者の治療に当たってきました。医師のビジネスとしては成功している方で、1日に100から150人の患者を見てきました。しかし、私は一方でひどい欲求不満に苦しんできました。開業以来39年間の今日まで、がん治療に根本的には何の進歩もなかったことであります。患者は何としてでもがんから生命を救ってほしいと来所しますが、私は彼らに何も効果的なことをしてあげられませんでした。むしろ、彼らが副作用に苦しむのを見て私自身が苦しみ、この事態がほとほと嫌になりました。 彼はこの証言をした後、現代医学のがん治療が間違った方向に進んでいるのではないか、ということを付け加えています。そして、非通常療法と言われる、人体の自然治癒力とか免疫力の増進を促す方向の医療に転向すべきではないか、ということを力説し、色々ことろな実例を多数追加発表しています。我々日本の医師たちも、一項も二項もすべき重要なことだと私は考えます。漢方の穴と放射線、漢方医学の中で私が経験したことですが、放射線をかけますと、かけられた部分の皮膚にあ、つぼる穴は、機能が完全に消滅してしまうということです。例えば、子宮癌で子宮摘出後癌の転移の心配がある場合、腰部に放射線をかけて癌の再発を防止するのです。その時放射線を受けた皮膚には、漢方でいうところの穴の反応は全くなくなります。石川式穴探知機という機械があり、穴に当たると電気のメーター針が動く仕組みになっていますが、放射線照射後この機械を使って穴に当てても針はびくとも動きません。人間には全身にわたって皮膚表面に365の穴があります。大地球は365日かけて太陽を一周しますが、同じ数値を持つ人間は古地球であり、人間と太陽系の地球とに深い関係があることを示すものであり、漢方医学が大自然の中から生まれてきた因果関係を示しているようです。穴とは、人体の全臓器の反応を皮膚に照射している点、約 0.5 ミリ。と考えてください。肝臓なら肝の穴、肺臓なら肺の穴が皮膚に必ずあります。地球上の電波のアンテナのようなものです。この穴を利用して臓器の疾患の治療に応用するのです。放射線を受けた皮膚には穴はもはやありません。それはすでに死に一歩近づいたことを示すような感じさえします。子宮癌の手術の例では、術後、再発予防的に放射線を腰部にかけると、その部分の穴は全部死滅します。腰部には腎の穴、すなわち精力の穴が集まっており、これらが破壊されますと人体の精力や気力は低下してしまい、この後遺症は数年または一生続くかもしれません。抗がん剤、抗がん剤の戦慄的副作用、脱毛に悩む一般的に抗がん剤、抗がん剤と言われている化学物質を使うと、いくつかの副作用が出てきます。いわく、白血球の減少、貧血、食欲不振、脱毛など多種多様です。中でも悲劇的なのは、脱毛でしょう。白血球の減少、貧血、食欲不振は外部に現れませんし、毎分だけのことですから、なんとか我慢ができます。しかし、薬を使用して一週間ぐらい経って、髪の毛が抜け始めると慌ててきます。癌への恐ろしさに加えて、軽率に抗がん剤を使ったという後悔と、自分自身への腹立たしさが重なってき、ます。脱毛が始まりますと、女性の場合特にそうですが、多くの人はカツラを使います。すると頭が蒸れて、より悪い結果になります。未婚の人などは美貌を保つために、他人では考えられないような苦労を背負わされてしまいます。1985年、アメリカで多くの大学が協力して、末期肺がん患者743名を対象に抗がん剤の臨床実験が行われました。マイトマイシン、シスプラチン、ビンプラスチンの3種類の抗がん剤を、いろいろな組み合わせで使用したのです。その結果は3種類全部を投与した場合がんを消滅させることはできたが、白血球減少症、液細菌感染性、免疫力の低下、再生不良性貧血など副作用は極めて強く、投薬後数週間で死亡する患者も出たということです。しかし2種類の組み合わせ及び1種類のみを投与したものは、効果は減少するが副作用が少なく生存期間も長かったという結果が出ました。すなわち、抗腫瘍剤は必ずしも患者のためになる効果は得られないことになります。これらの薬は、がん細胞を殺すけれども、正常細胞をも殺すことがあるということを、承知しておくべきでしょう。免疫学から見た抗がん剤、抗がん剤、ごく最近、某大学医学部免疫学教授から、興味ある話を聞くことができました。同教授の研究室では、がんの免疫学的検知から、抗がん剤はがんを撲滅するのではなく、かえってがんを増発させる原因を作っているのではないか、という疑問を提出しているということです。 すなわち、人体の血液にある全リンパ球の 1% は、NK 細胞ナチュラルキラーセル。と呼ばれるリンパ球です。血液成分は細胞成分が 45%、血小成分が 55% です。細胞成分は赤血球、白血球、血小板よりなり、白血球の中に約 30% のリンパ球があります。この細胞は、癌細胞を壊することが解明されていまして、実験的にもこの NK 細胞を取り出して証明することができます。万人体は正常な場合でもモルヒネ様物質エンケファリンやエンドルフィンが脳中軸の反射により体内に作り出されていますが、このモルヒネ様物質は NK 細胞を活性化させる作用を持っています。もし生体内で正常な細胞が癌化すると、モルヒネ様物質が NK 細胞を活性化させ、癌細胞を破壊させようと、その活動を促進します。普段は私たちの体の中で、何かの原因で細胞が少々癌化しても、自分の NK 細胞が働いて癌細胞を破壊し消滅させてしまうのです。ところが、抗癌剤を人体内に送り込むと、体内で作られようとしていたモルヒネ様物質の生産が止められてしまい、NK 細胞の活動が停止してしまいます。このため、癌を撲滅するために送り込まれた抗癌剤は、逆に癌細胞の発育を止めるどころか増強させる結果になってしまいます。抗癌剤で種癌が一時消さ、くなるのは、正常細胞と一緒に全身の細胞の活力を低下させてしまった結果の証拠であって、癌そのものをやっつけているのではなく、生体全体がやられているのです。生体はこれに反発して、いろいろな副作用全身のだるさ、脱毛、吐き気、食欲不振等を表し、もうこの薬を止めては C と必死になって抵抗しているのです。モルヒネ様物質自身も、癌の悲痛を抑制する力があるのにそれもできず、癌の痛みはかえって強くなるのです。この NK 細胞の活性化がモルヒネやコカインで旺盛になることは、悪い例ですが、モルヒネ中毒やコカイン中毒の患者に癌が発生しにくいという証明にもなり、これら中毒患者の血中 NK 細胞の活性度は、正常人の2から3倍に達すると、同教授は話されていました。このことから抗癌剤というものは、もはや現在に至っては癌に対しての治療方法としては、害あって益なしと言わざるを得ません。放射線もまた生体に放射すると、NK 細胞の活動は低下してしまうので、抗癌剤と同じ結果になります。肝包治療の中で、針治療が癌に応用されることがあります。その理由は次のように説明できます。針が生体に刺され、組織細胞を傷つけて疾病漢方では特気と呼ぶ。を感じると、この刺激が脳中枢に伝わり、この痛みを消失させんとしてモルヒ、ヒル物質を体内に分泌します。これが NK 細胞を正常の数倍活性化させ、が、癌細胞を破壊するということになります。私は昭和29年より20年間、横浜で救急外科病院を経営し、多くの癌患者を手術してきました。その頃には抗癌剤や生癌剤というものはなく、手術か放射線治療が主力でした。私が当時手術をして、これらの抗癌剤を使用しなかった患者に疾病で苦しんだという方は少なく、死亡するにしても安楽死で、多くは前、未衰弱が原因であったと記憶します。抗癌剤や生癌剤が使用され始めてから、癌末期に疾病で苦しむ患者が急増したように思われてなりません。私のような経験を持たれる高齢のお医者さん特に外科医は多数おられることでしょう。癌を治せば治すほど、癌は増える。この言葉は国立癌センターの杉村隆総長が、ある時に言われたものです。癌は局部的なものと考えてはならず、一回治ってもまた別の癌が出てきますし、癌治療に用いる放射能や抗癌剤が、次の癌の原因になるかもしれないということは本書の中で繰り返し述べてきたところです。はびこる薬至上主義。第2は薬の問題です。コン S 氏の父親は術後、抗癌剤をはじめ、鎮痛剤や栄養剤など食欲がなくなるくらいに点滴注射や薬を飲まされ、薬漬けの状態になっているのです。人命の尊重という美名の下で、過剰とも思える大量の薬を出してきますが、不必要な薬が相当この中には含まれており、かえって薬害を起こしかねない、とさえ思われます。 そうしなければ病院の経営が成り立たない、という事情が複在していると考えざるを得ない場合があるのです。保険国家の日本ですから、医療はすべて点数で評価され、点数が上がらなければ病院の収入もまた上がりません。病院経営は慈善事業でもなく、働いている人たちに給料も払わなければなりません。そのためには何としてでも収入を上げる必要があるのです。それだけではありません。最近某病院や自治体で医療機械の導入をめぐって汚職事件が発生しました。窓口になった医師を籠絡し、海外旅行の費用まで提供して、自社が有利になるように策謀したと伝られています。製薬会社と医師との間には、このようなことは日常茶飯事のごとく言われています。その一つが、試供薬と呼ばれ、ているものです。製薬会社が新製品を作りますと、必ず試供薬を持って心安い医師のところへ届けます。患者に渡すときには、試供薬のラベルは剥がしますから誰にもわかりません。その他にも、製薬会社と医師との癒着の構図はいろいろとあります。薬の問題では患者側にも罪がないわけではありません。患者の中で何人の人が薬の効能を医師に正し、自分で書物を調べる人がいるのでしょうか。薬さえもらえれば満足する人、薬がなければ承知しない人など、薬至上主義の人がこの世に這います。サリドマイド、キノホルムなどの薬害は、規模が大きかったから社会問題となりましたが、現在でも抗がん剤のように、目に見えない形で進行していることを忘れてはなりません。薬と言われる中で、化学薬品はすべて発がんの因子を持っているということです。私のクリニックに来る患者が病院でもらった薬を出してみたとき、その薬の種類の多いこと、各科の横の連絡がないのか重複する薬品を出していること、不必要と思われるものが多いこと、こんなに服用したら生態はどうなるだろうかと考えさせられるくらいです。一般に医師は薬の勉強をする必要があります。薬箱の効能だけを読、見、これを積み重ねたような薬の出し方は感心しません。また薬をもらった患者の方でも、とても飲みきれない、飲むのが心配、全部飲んでいたら失神などの副作用が出てくるなど、いろいろな悪影響が起こっています。老人痴呆の患者が真面目に痴呆剤を飲んだ方が、真面目に飲まなかった方より痴呆が話したという例がありました。薬はできるだけ最小限に止めるべきです。漢方薬を取り扱う医師は、その点最初から薬効や調合について勉強しなければならないので、比較的うまく処方していると考えられます。保険医療制度の見直しを。第3は医療費の問題です。医療費はとうとう21兆円を超しました。医者が増え医療が進み治療費が増額されれば、がんは減るべきであるのに事実は反対です。S 氏自身、父親が入院している病院に支払っている金額にはあまり関心がありませんでした。それは10日ごとの支払いで、1回10万前後であれば驚くば値しなかったのかもしれません。個室に移されて質量を請求され、月添え付の料金が加算されるに及んで高額に驚くとともに、改めて病院の請求書の治療費を見直してみて、保険に入っているから10万円で済んでいるのであって、実際にはこの10倍の金がかかっていることに気がついたと言います。保険医療の場合には、病院からの請求書が審査機関に送られ、そこでパスすると9割が保険者から支払われる仕組みになっています。がんの場合には、他の病気と違って非常に不透明な部分があって、査定が難しいと言われ、特に延命治療に要した薬や放射線などの技術は、実質的には病院任せになっているようで、一人のがん、治療には高額の費用が支払われているのです。薬のところで書いた薬至上主義も、裏を返せば保険医療でただ同然で大量にもらってこられる、という患者側の責任感の問題にもなってくるのです。システムの中で見過ごせない問題はまだあります。現行の保険医療の支払い方法がこのまま続くと医療費は年々増額されていきます。それでなくても増え続ける老人医療費や看護の問題に直面しつつあり、10年後には健康保険制度の破綻につながるのではないかと心配するものであります。もしこの制度が崩壊したならば、アメリ、貸し機の個人の任意保険になってしまうかもしれません。アメリカでは、人口の4分の1の4000万人は保険に加入していないのです。 私は疾患の治療費に対してだけでも療養費立て替え払い方式にすべきではないかと熱案したいのです。患者が一度全額を支払い、これを保険支払い基金事務所に請求するのです。お金のない人は政府や基金事務所で短期、無利子または低利子の貸し出し制度を作れば良いわけです。この方法を取ると病院や開業医を患者が選べるし、いくらの治療費がかかったかもわかるし、無駄な薬はもらわなくなるでしょう。この方法にもいろいろな困難はあると思いますが、もし実施されたならば医療費は相当減額できると思います。国民の一人一人が医療費について真剣に考える時期に来ていると思います。21世紀は東西合併医学の時代。医療をめぐる問題はまだまだありますが、最後にもう一つだけ書き加えておきたいことは、本文中でも随所で触れている東西合併医学のことです。過去に、西洋医学の処置だけを受けて、死んでいった癌イモはたくさんいます。それらのイモに対して、私たちは医師として他になすべきことはなかったか、という疑念が脳裏を離れません。物質医療だけで、腫瘍や麻痺を除くだけの局部的な医療だけで済まされるのだろうか、という疑間でもあります。特に、末期癌患者は激痛との戦いに加え、死の恐怖とも戦っているのです。その時、鎮静剤とともに、心の医療が与えられなければならないでしょう。このためには、仏教手のひらを基本にした、東洋医学を知らなければな、ません。私が西洋医学を治めた医師たちに希望したいことは、東洋医学の門を叩いてほしいということです。そして、祖先医学を中心にして、西洋医学の優れた占い草むら、入れた、東西合併医学という心身両面からの医療に、新しい分野を切り開き、発展させてほしいと念じています。